お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日も先週に続きまして府中市西宝寺の亀山照恵さんにお話しいただきます。亀山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話でしょうか。
今日はドラマの中の印象に残った言葉からお話をさせてください。
はい。
私は朝ごはんを食べながら NHK ドラマちむどんどんを見ていますが、聞かれている方の中に見ておられる方もいらっしゃるかもしれません。今年が沖縄の本土復帰50年を迎えるのを記念して、沖縄本島やんばるを舞台にサトウキビ農家の4兄弟の次女を中心に話が進んでいきます。沖縄料理に夢をかけるヒロインと強い絆で結ばれた兄弟、家族とふるさとの物語です。東京に出て料理の修行に励んでいますが、今後どんな風になるのかなと思って見ています。このドラマの中で父親を亡くした家族は生活に困っていきます。親戚から子供を預けないかと言われ、小学生だった次女信子が東京の親戚の家に行くことになりました。その時に次女が改まって、今日まで育ててくれてありがとう、いっぱいわがまま言ってごめんなさいと言った時に、ごめんなさい、ありがとうと言えるのが信子のいいところよ、母親から言われるシーンがありました。強く印象に残っています。そこでありがとう、ごめんなさいについて考えてみようと思うのです。ありがとう、ごめんなさいの言葉は人間関係を円滑にするコミュニケーション手段の一つです。子供の頃から悪いことをしたらごめんなさいって言うんよ、何かをしてもらったら感謝を伝えるためにありがとうと言うんよと言われてはきましたが、なかなか言えているようで言えてない言葉だなと思います。どうでしょうか。なぜ言えないのだろうかなと考えてみると、自分はやってもらうのは当たり前だから言う必要がない、自分だけでなく相手も悪いと思ってるから言えない、気恥ずかしい気持ちが勝ってしまってなかなか面と向かっては言えない、自分のミスを認めたら負けるし感謝したら自分のプライドが許さない、地位が下がってしまうと思っているなど、いろいろと考えられますが、そこには自分が可愛いという気持ちが潜んでいるようにも思います。私たちは自分の積み上げてきた価値観の中で生活しています。知性や知識を多く持つことがいいことだとも思っていますし、ましてそれを捨てることはできません。しかしその価値観は大丈夫と問われ、それがいらない世界があることを仏様は教えてくださいます。その価値観のいらない世界に触れることで、他を傷つけずには折れない自らの存在の悲しみや愚かさに気づかされます。悲しみを共にし、苦しみを共にし、涙を共にし、喜びを共にしてくださる仏様を阿弥陀様と聞かせていただきます。私のことを見抜かれた阿弥陀様がそのままのあなたを引き受けましたよ、決して一人ぼっちにすることはありませんよ、あなたと共に生き必ず悟りの世界に生まれさせますから安心して任せてくださいとお念仏を届けてくださいます。そのことに触れることで周りに対してありがとう、ごめんなさいと言わずには置かれない心を 取り戻すことができるのではないでしょうか。ありがとう、ごめんなさいは、どちらも相手があるからこその出てくる言葉です。なかなか言いにくいこともあるでしょうが、まずはすぐ近くの人から伝えてみたいですね。
ありがとう、ごめんなさい、ね、こう言葉にするとこう簡単になんでしょうけども、でもなかなか出てこないとか言えないとかっていうこともありますもんね。
はい、
でも意識してそれを使っていくっていうのが本当、まあ、大事なことになるわけですね。
はい、
お話は西方寺の亀山照英さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは皆さんからのご意見ご感想、そしてお坊さんへ聞いてみたいことなどなど皆さんからのメッセージお待ちしています。メールはアルファベットの小文字で eve@fm777.co.jp です。 eve@fm777.co.jp です。皆さんからのメッセージお待ちしています。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。